ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、今週は富田鈴香が担当いたします。よろしくお願いいたします。パチパチパチパチということでヘラヘラしました、すみません。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひツイッター改め X をフォローしてハッシュタグホッと一息をつけて実況よろしくお願いしますということで、もうトレンド入りしてますね。はい、今日も皆さんたくさんつぶやいて楽しくラジオやっていけたらなと思います。私1ヶ月半ぶりの登場ということで、この番組はね3人、佐々木美玲さん、川田ひなと回しているんですけれども、1ヶ月半ぶり、もう私ラジオのやり方忘れてしまいましたでもですね、私毎回メモを運んでるじゃないですか。見ないでください。メモ持ち歩いてるんですけど、今日実はさっき本当にメモを東京 FM さんに来る前にどんなこと書いてあるかちゃんと整理しとこうと思って見たら、このメモ実はわかります？上がピリピリ破けるタイプの切り取り線入ってるタイプ、これなんかの衝撃でペラって落ちちゃって、さっき1枚なくしかけたんです、大事なメモを。もうショックで結構本当に泣きそうになっちゃって、でもカバンの中で見つけました。切り取り線に切り取られたメモ帳、よかった、今日話すことなくなるところだった危ない。このメモなくしてしまったらもう命のようなものなんですね。命のもの、メモが命のものといえば、私最近ラリーのお仕事をちょっとさせていただいてまして、 WRC というなんていうんですか、山道とか市街地とかを走るそういうレースがありまして、それが愛知でやるんですけど、もう今週かな、てかもういるんじゃないですかね、もう今頃終わってるんじゃないですかね、はい、愛知でやってるんですけど、そのレースもドライバーさんと子ドライバーっていう2人でその車に乗ってレースする、なんていうんですか、モータースポーツなんですけど、メモを持って隣の人に指示を出してドライバーがその指示を聞いて運転するっていうやつなんですよ。だから本当にメモなくしたらあかんなってまさにメモは大事です。そのレースですか。私は本当にもうアベマさんの番組でちょっとだけ出させていただく感じなんですけど、私も本当にまだラリーをそんなに詳しくなかったんですけれども、まあ今2年間スーパーフォーミュラのお仕事させていただいて、モータースポーツにちょっと幅広く興味が出てきているのではないかというところで、ちょっと初めての、なんていうんですか、カテゴリーにも触れてみたいなと思い、ぜひ、そうですね、ラリーを一緒に楽しませていただこうと思いまして、ちょっと。やりたいですね。まだそういえばそう。だから車もね、実はまだ買ってないんですけども、YouTube で今、車を買う企画第3弾までやってるんですけど、実はもうね、もう決めてはいます、正直。言っちゃったら、あ、これダメ。これ放送できるかな、ギリギリならないんですまあまだわからないですからね、何を買うか。ピー入れますか。じゃあお願いします。私車買うのはです。私が買う車はです。いや、みんなこれ気になるんじゃないですか。やっぱりもうどの現場に行っても車買ったのって、あの車の YouTube 見たよって、それこそ佐久間さんに、番組いろいろ作られてる佐久間さんに、この間ご一緒させていただいた時に、すごいなんか緊張して口回らなくなっちゃった。佐久間さんの名前出したら、車の YouTube 見てるよって言っていただけて、めちゃめちゃ嬉しかったですね。オードリーの若林さんも買うんでしょうって言ってくださって。まあみんな大体何買うのかわかるのかな、私の表情とか。私わかりやすい女ですからね、ちょっと。わかりやすい女だから分かっちゃうんだろうな。はい。で、ちょっと前になるんですけども、まあ話変わって、10月29日に鈴鹿サーキットで行われた日本最高峰のレース、スーパーフォーミュラ最終戦で決勝前に国歌独唱をさせていただきました。ありがとうございます。こちら現役女性アイドルとして、そのスーパーフォーミュラのカテゴリーでですかね、史上初ですって、史上初、実はこれ私2回目ですって、史上初が。1回、陸上自衛隊の人丸式戦車に史上初、アイドル史上初で乗ったことがあって 出張初2回目なんですよね、ありがたいことに本当に。でもなんかそのなんて言うんですかね、誰もな開拓したことない場所を個人的にもできることをやりたいなと思っていたので、すごくとてもありがたい機会でしたし、まさか歌とモータースポーツがこうやってつながると思わなかったので、すごくすごくありがたい貴重な光栄な機会だったなと思いますね。本当に終わった後もあの近藤正彦さんが握手してくださって、もうなんか言葉の重みがすごすぎて、やっぱそのぐわーっといろいろ込み上げちゃって涙止まらなくなっちゃいました。本当に撮られてないと思って泣いたんですけど、ちゃんと撮られてました。でね、あのローソン、リアム・ローソン選手がまあ今年優勝はできなかったんですけど、シリーズチャンピオンになることはできなかったんですけども、もうローソン選手来年多分スーパーフォーミュラいらっしゃるかわからないので、多分もう今年ローソンさんこのホット一息とコラボできなかった、悔しい、私それが悔しい、悔しいです。コメント、ローソン選手から英語コメントいただきましょうか。もうそのコメント先にいただいておいて、私翻訳してきます。はい、同時通訳しましょうか。それまでにちょっとね、英語を喋れるようになっておきましょう。ローソン選手の英語とても聞き取りやすいので、とても日本人に優しい英語なんですよ。
ありあり、
はい、ありじゃないですよ。なしです。そんなこともあったら嬉しいなと思います。はい、ということで今、三重県男性丹鍋さんからいただきました。スージーこんにちは。10月29日に鈴鹿サーキットで開催されたスーパーフォーミュラ見に行きました。ありがとうございます。国家斉唱という大役を立派に務めているスージーを見て胸が熱くなりました。僕は鈴鹿市民なのですが、スージーは鈴鹿の誇りです。これからも鈴鹿を熱く盛り上げてください。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。そうなんですよね、私鈴鹿サーキットが名前の由来の一つということで、このスーパーフォーミュラのお仕事させていただく前から鈴鹿に一度遊びに行ったことがあって、普通にドライブでお母さんと、富田駅っていう駅があるんですよ、富田って書いて、で鈴鹿に富田駅があったので富田鈴鹿ということで、すごくなんだろう、三重県にゆかりのあるなんか運命的なものを感じるので、私もたくさんまたね鈴鹿で何かすることができたらいいなって思いますね。わざわざ現地に来てくださるってめちゃめちゃ本当にありがたいことじゃないですか。三重で、東京から三重行くってなったら新幹線で愛知まで行って、愛知から電車乗り換えてっていう、なんていうんですか、交通手段だったり、まあ、車で来たら何時間くらいですかね、5時間ぐらい、4-5時間かかりますし、なんだろう、なんか私がきっかけでね、そうやってモータースポーツを好きになってくださった方もそうですし、もともとモータースポーツを好きで鈴鹿ちゃんが来るなら行ってみようって思ってくださってる方だったり、私がそういうきっかけの一つになれていたのなら、めちゃめちゃ本当にすごく嬉しいことだなと思いますね。はい、次、大阪府29歳男性ハンモックさん、富田さんこんにちは。富田さんって呼ばれてるんだ。富田さんが鈴鹿サーキットで国歌独唱を歌い終わった後、田中大輝アナが富田鈴鹿の歌声が鈴鹿の秋の風に乗って、そして風に舞って選手ファンの皆さんに届きましたと素敵すぎるコメントをされていました。僕はスージーの歌声に感動していたのですが、田中大輝のアナの、ごめんなさい、読み捨てにしちゃった。すいません。田中大輝アナ、すみません、田中大輝アナのコメントにも感動して目頭が熱くなりました。美しい歌声に美しいコメントを本当にありがとうございました。本当にそうなんですよね。なんといっても、モータースポーツに関わってくださってる皆さんってめちゃめちゃ温かくって、中山雄一さんという、ドライバーの方も一緒に解説で座ってくださったんですけど、今年かな？アベマで4月から私がその放送に参加していただく時に初めてお会いしたんですけど、なんかもう鳥肌が立ったとか、なんか私のその普段の、過ごし方とかを見てくださって、ているからこそすごくなんか届くものがあったりしたのかなとか思うと、ファンの方や家族への恩返しにもやっぱなっていたのかなって思うと、なんだろう、真面目な感じになっちゃいますね。本当にね、なんだろう、すごくすごく、自分の今までのものがつないでくれた 一歩になったのかなと思います。おい、たくさんありがとうございます。ということで、静岡県17歳男性のんべえさんからありがとうございます。スージーこんにちは。国家読書お疲れ様でした。私は今年からモータースポーツを見始めたのですが、見事にハマってしまいました。車にも興味を持つようになったので、スージーのおすすめの車ぜひ教えてほしいです。わー、今年からすごいモータースポーツ新規がいっぱい、ありがたいです。なんかスーパーフォーミュラの偉い方って言ってるんですかね、偉い方も言ってたんですけど、スーパーフォーミュラを見るにあたってにわかファンが増えてほしいって言ってたんですよ。まさにそうだなと思って、やっぱりアイドルもそうですけど、ちょっと親しみやすさだったり触れやすさがどんどんその沼にはまらせてってくれるっていうのもあったりすると思うので、こういうなんか軽い気持ちで見ていただけたらなって本当に思いますし、おすすめの車か、そうだな、17歳、若いな、17歳、やっぱあれじゃないですか、ビジュアルにこだわりを持ってかっこいいなって思うものがいいって思うと、なんだろうな、ハイラックスサーフとか、ちょっといかつぎかっこいいかな、じゃあ乗ってたろってなりません？でも乗ってたらかっこいいんじゃないですか。ちょっともうそこら辺の、女の子たちをキャーキャー言わせちゃう男性になってください、ぜひ。私だったらもうどの車乗っててもキャーキャーなっちゃいますけどね。どの車にも良さがあるから。新型プリウスとか、新型プリウススタイリッシュじゃないですか。あ、おすすめです。はい。のんべえさん、新型プリウスおすすめいたします。ということでオープニングはこのぐらいで曲に行きたいと思います。それではお聴きください。フラワーで秋風のアンサー。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、富田鈴香がお送りしております。オープニングから車の話ばかりしていますが、実は私アイドルなんですよ。あれ、違うかな。ではここでアイドルということを証明するためにも、可愛くない言葉を可愛く言っています。ディスポーザー。さて、私がアイドルということが証明されましたので、ここ最近の日向坂の活動のことも軽くお話ししていきたいと思います。はい、11月8日に3年ぶりのアルバム脈打つ感情が発売しました。ありがとうございます。オリコンさんでも1位をいただいたということで、本当にありがとうございます。本当に皆さんの、なんだろう、いつもの応援と、皆さんの本当にね、このアルバムはライブをテーマにしているアルバムですので、皆さんの本当に生のお声とかリアルな声とかが本当に私たちにもなんかしっかり届いていると言いますか、まあそうですね、来年に向けてこうなっていきたいっていう日向坂がちょっとずつ見えてくるアルバムになったらいいなっていう、その一歩を踏み出すアルバムかなと私は思っております。はい、2期生曲はね、自販機と主体性という曲で、松田好花がセンターを務める曲なんですけど、そう、これね、結構こうすごいですよね。聞き始めイントロがサスペンスドラマのオープニングのような、はい、いただきましたお便り。兵庫県28歳男性ピーマンの箱詰めさん、ありがとうございます。日向坂46セカンドアルバムに脈打つ感情に収録されている2期生楽曲自販機と主体性聞きました。一人一人の歌声がじっくりと聞ける今までにない感じの楽曲でとても好きです。ミュージカルを経験してからさらにスージーの歌声がパワーアップしたように感じるのですが、実感はありますか？いやー、これ、そんな。いや、まあ、正直、そうですね、かなりありますね。なんだろう、あ、パワーアップしたよって言いますか、表現の幅がすごく増えたなって自分の中でも思ってまして、まあ今まで結構自分の歌い方はこうっていうのがちゃんとあって、レコーディングとか歌詞をいただいた時に、ここはこう歌おうって、こういうちょっとした癖みたいなものを入れてこうっていうのがあったんですけど、その幅がすごく増えたと言いますか、なんかミュージカルヴィンチェンツォを経験してから、そうですね、なんかもうちょっと自分の歌声に自信を持てるような、ものができたのかなと思いますし、この2期生の楽曲ってソロパートある曲が結構珍しくって、うん、今までその最近の2曲は3人でそのパートを歌うっていうのが多かったので、今回ね、ほんとソロパート、みんな本当に歌声いいんですよ。大好きなんです、私。他のメンバーの歌声も。だからじっくりね、ライブとかで本当に生で聴いてほしいなって思います。私のパート好きですか？皆さん。 好きー、ありがとうございますありがとうございますはい、あと何ですかね、あ、12月9日10日に K アリーナ横浜でライブ、追加公演のライブ、ついに今年最後のライブですね、おそらく追加公演のライブをやらせていただきます。はい、地元横浜のライブです。そうですね、 K アリーナね、まだできたばっかの会場でして、私たちも本当どんな構成になるかワクワクしてますし、今までそうですね、今年ツアーやってきて、4期生も新しくちゃんと、なんだろう、ライブの本編に何曲も参加するようになって、でちょっとずつちょっとずつ本当にまとまりがどんどん出てきているのかなと思っているので、そのね、今年の集大成がここでバーンとドカーンとパフォーマンスできたらいいなと思っております。はい、ということで私宛てのメールもたくさん届いているみたいなので紹介していきますか。ありがとうございます。それでは、千葉県21歳男性空みなさんからありがとうございます。富田さん、こんにちは。突然ですが、僕はテレビのモノマネで2億4000万のモノマネメドレーが大好きです。そしてもし富田さんが出演したらどんな感じになるのかよく妄想しています。そこで富田さんが2億4000万の瞳をいろんなモノマネをしながら歌うとしたらどんな風になりますか。ぜひ聞かせてください。おー、これあれか、郷ひろみさんの2億4000万の瞳をいろんな人が歌ってくっていうやつですね。あのビーズの稲葉さんとかミスチル桜井さんとかちょっとすっごい無茶ぶりですけど、まあやってみますか。おー、こっからね、歌詞わかんないんだけどいけるかな。ちょちょちょちょ、千万億千万、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、億千万の瞳。見つめ合う。ちょっと待って。入れなかった。曲がにわかだから入れなかった。これあれですよね。オーディだと私の歌声しか流れないんですよね。怖い。怖いよ。もう一回いきますか。ちょっと待って、バリエーションちょっとメモろう。篠原涼子さんじゃないですか、まず。あと、平井堅さん。あと、チャイさん。あと、松任谷由実さんとかかな。あと、知ってます、私のカテゴリー。ジャイアンとかかな。ドラえもんも行ってみるか。あ、仲間由紀恵さん。あ、倖田來未さん。クーです。こんな感じかな。これぐらいいたらもう十分じゃないですか。豪華なキャストさんが、ちょっと、2億4000万じゃなくてもう、6億8000万ぐらいになっちゃうんじゃないですか、うん、行ってみますか。よし、ミュージックスタート。てんてんてん、ぬむしゅんゆ、みつめぬむしゅんゆ、ぬむぬむぬむ、みつめに、みつめあう新鮮なレイズ、ちょっと高いな。でん、ぬむしゅんゆ、いのとりどりの恋模様。めっちゃ音痴な人みたいになってるじゃないですか。ダメだ、宿題だ。ちょっとちゃんとリスト化して、この2億4000万まず覚えるところからですね、もう今日から1日10回聞いてきます。ちょっと次まで完璧にしてこよう。ちょっとでも口だけの女になりたくないから、しっかり時間ください。やっぱダメだったな。でもまあ無茶ぶりをやるってことに意味がありますからね。そこのあのメンタルに、メンタル、やっぱ最近メンタル褒められること多いんですよ。国歌歌った後もメンタルすごかったねって言っていただけたので、そこのメンタルを皆さん来年は磨いていきたいと思います。はい、ということで千葉県50歳男性アタフタマナフィーさんからありがとうございます。このラジオでは毎回篠原涼子さんのモノマネを披露していますが、正直もうしんどいな、ちょっと飽きてきたなと思うことありますか。そこで新作のモノマネが聞きたいです。あのちゃんをリクエストします。よろしくお願いします。
そうだな、しんどいなって思うことはたまにある。でもやる。
厳しいな。いやでも正直しんどいなって思うことないです。正直そもそも多分これモノマネなんですかね。結構元から声がちょっと似ているって言っていただけることが多いので、なんだ、普通に喋っていたらちょっと近づいてきて、だからちょっ とスイッチを入れたら生生生生生醤油って感じになるので、新鮮と切なさと心強さといつも感じている、あなたへと向かって、過ちは恐れずに進むあなたと、涙は見て拍子流す、流す方も流す方ですよありがとうございます、いつも素敵なタイミングで流していただいて楽しいですよ、正直私この毎回の流れ楽しくやらせていただいております。はい、いやすごかったな、汗かいたということで、たくさんのまだありますもう強制終了させよう。はい、京都府21歳男性、早朝の黒猫さん、ありがとうございます。スージーこんにちは。金村さんが東京カレンダーの撮影をしたらしく、そろそろスージーもお話が来ると思うので、東京カレンダー風写真を撮り練習しておきませんか。おー、え、したい。あの、全然お話が来るとは思ってはいないんですけれども、なんか予行としていいですか。え、いいですか。え、もう今やります。え、やりたい。東京カレンダー風こうかな。あ、ちょっとこうの方がいいか。どうですか。入って、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、カレンダーってるよ、東京カレンダーってるよ。もう一枚いきますか。どこどこ、東京カレンダー、あれじゃない、神奈川カレンダーぐらいの入ってんじゃないですか。のれんくぐりますか。のれん、どうですか。のれんくぐりとめ何してんの何してるんですかこれでもちょっとね、予行練習ぐらいはできたんじゃないですかね。やってる店長、やってる店長、やってるあー、いや、いつかねこういう機会とかもね、だんだんメンバーが何人も東京カレンダーさんを邪魔させていただいて、すごく素敵な写真をね撮っていただいて、とてもなんかいい、なんかどんどんみんな大人になりますよね、やっぱり。東京カレンダーさん乗られるってすごくないですか。大人ですよね。ね、素敵だな。ま、私はまあ言う、なんだろうな、いつか工場夜景の前とかで写真撮りたいですね。例えば写真集いつか出すとかなったら、川崎の工場夜景の前とかで三重県の四日市の工場夜景の前とか、名古屋の名工トリトンのあたりとかで撮りたいな。私名工トリトンめっちゃ好きなんだよな。かなですかねですかね。あ、まだいきますか。はい、岡山県18歳女性、のむのむりんりん、のむりんりんさんからありがとうございます。スージーこんにちは。突然ですが気になったので質問します。富田チルジュレンの活動は最近行われているのでしょうか。ということで、この富田チルジュレンっていうのはですね、私のことを、なんだろう、好いてくれている後輩の子たちっていうんですか、なんか尊敬してるとか目標にしてるって言ってくれる後輩の子が、高橋美邦と石塚玉木ちゃんって子がいらっしゃって、いや私そんな人じゃないぞって、尊敬されるような人じゃないぞって思って、おこがましくて、なんかその先輩風を吹かせられずまだ遊びに行けてないんですけど、でも美邦ちゃんとは、美邦とは結構そのご飯行こうねとか最近言ってたりするので、今向こうもね、今舞台の稽古中なんですよ。だからそれが落ち着いたら、な、年末年始とかに一緒にご飯行きたいなとか思ってますね。で、最近本当に4期生とラジオ、この間それこそ他の局であるんですけども、やって、あのめちゃめちゃ楽しかったんですよ本当に。なんでですかね、なんだろう、あんまりまだまだお互いのこと知らないから、ラジオを通して仲良くなれた気がして、やっぱラジオって人をつなぐんですね。素敵、ラジオは人をつなぐ。ぜひほっと一息にも4期生とお話しする機会作って、この番組が面白くないみたいな形がありますよ一人で喋るのと人と喋るのはまたちょっとスイッチの入り方違うじゃないですか。私ほら、人と喋るときってその相手の魅力を引き出そうというね、姿勢なので、はい、一人の時はもうちょっと自分の良さを出していきたいなっては思ってます。だからカテゴリー違いです。スーパーフォーミュラとラリーの違いみたいなうまいこと言ったはい、あ、ガチフツオタ、神奈川県25歳女性、ジュリさん、ありがとうございます。すずちゃんこんにちは。アイドルは毎日メイクをして大変だと思いますが、すずちゃんはお肌はいつ見ても綺麗だなと思っています。そこでお肌を綺麗に保つ秘訣などあれば教えてほしいです。これからも応援していますなんで今このふつおたですかこんなこと答えたことないですよ、ほっと一息で。ありがとうございます。ガチなもん答えていいですか。まあ言ってしまえば、元の肌質ですかね ポテンシャルかもしれない。ポテンシャルですかって今耳に入ったので言いますけど、ポテンシャルかもしれない。っていうのは、まあ、そういうのもありつつ、まあ一番最近大事だなって思うのは睡眠ですね。睡眠取れてないと肌バランスやっぱ崩れちゃいます。あとは、温泉水ですかね。私温泉水飲むのがめちゃめちゃ好きで、もう2、3年温泉水飲んでるんですけど、温泉水飲み始めてからあんまりお肌大幅に、お肌大幅に荒れるっていうことがないですね。はい。ちょっと今ダジャレっぽく入れたんでしたっけ、気づかなかったですか、あ、大丈夫ですか。普通の受け答えできるので、むしろあの普通の女なんで普通の受け答えの方が得意かもしれないです。あ、すいません、すいません。今無理してるわけじゃないですよ、ほっと一息。いや、楽しいですね。はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。さて、オープニングでは国家読書のことを話させていただいたのですが、ここでほっと一息読書をやらせていただきます。ほっと一息つきたい時はこのラジオを聞いてね。皆さん、私のさっきのほっと一息読書いかがでしたか？結構本当に本気でこの台本見たから考えてきたからとかではなく、今本当に即興で作曲しました。来年はちょっと作曲とかもまたちょっと挑戦してみようかな。調子乗ってません、調子乗ってません、すいません。調子乗ってる風に聞こえたとしたら、あのこのラジオを聞いてる皆さんに謝罪です。すいません。さあ、ということでここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらをご紹介したいと思います。おから揚げくん薄塩味、イエイ。現在発売中の新しい唐揚げくん、おから揚げくん薄塩味、あっさりした薄塩味の唐揚げくんということで、現在原料の一部におからを使用、食物繊維を取りたい方におすすめということで、食物繊維量は唐揚げくんレギュラーの約8倍、8倍ですよ、すごい、いっぱい入ってるってことですね。8倍もあるってことだから、しかもおからってやっぱりなんか一時期私もハマってた時期があって、おからでパンとか作ってたりしたので、おからはスーパーフードなんじゃないですか。じゃあちょっと塩味ね、カラッと食べれそうでいいですね。いただきたいと思います。おから揚げくん薄塩味、いただきます。うーん、うーん、うんうんうん、もうこれはデリシャス味、うーん、おいしい、やっぱさっぱりしてます、うますぎます、めちゃめちゃおいしい、おいしくていいですか、うん、うんうん、これパクパクいっちゃう、ちょうどいいかも、朝でもお昼でも夜でもいいなこれ、うんうん、うん、嬉しいな、やっぱほっと一息でご飯食べれるの。はい、ちなみに11月21日から27日まで唐揚げくん各種1個増量ということで、おということで、お唐揚げくん薄塩味気になった方はぜひお昼休みローソンで購入しちゃってください。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、ここまで富田鈴香がお送りしていきましたが、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。いや、今日もメモたくさん書いてきたんですけど、全然1個ぐらい、一個というかメモの話で終わったかもしれないです。メモのあのこのピリピリ剥がれてなくした話、来週持ち越しですか。でも結構量ありますよ、来週でいいんですか。あら、じゃあ来週皆さん私のこのメモの中身が知りたかったら来週も聞いてください、ぜひ。はい、ということで番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いいたします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の富田鈴香です。収録終了いたしました。毎回思うんですけど、収録終了ってめちゃめちゃ早口言葉で引っかかるやつですよね。 ここからはアフタートークとなっております。オーディで聞いてくださった方がね、このアフタートークを聞いてらっしゃるっていうことは、私のあの音源なしの篠原涼子さんを聞いて、また聞いてくださってるということで、今日でも調子いい、良かったですね。声の前回ちょっとモノマネ不調だったんですよ。前回ちょっとうまくいかなくて、なんか今日ちょっと調子悪いなって言ってたんですけど、今日めちゃめちゃいい声出てました。ちょっとね、やっぱ寒暖差激しくて冬になったじゃないですか、最近。だから寒暖差激しいと鼻の粘膜とか乾燥しちゃうんで、今日ちょっと篠原涼子さんのモノマネ大丈夫かなって思ってたんですけど、大丈夫そうでした。コンディション結構左右してきますからね。今日だから私ちゃんと喉用のミンティア食べてきたので、ちゃんとマヌカハニー取ってきたんです、さっき。プロポリスとマヌカハニー。最近ハマってるんですよ。いやダメですね、やっぱ喉痛めちゃ、職業に関わってくるお仕事できなくなっちゃうから、喉大事にしないと。ということで、ここで放送では紹介しきれなかったメールをご紹介いたします。いいですか？よし。岩手県48歳男性お兄さんからありがとうございます。スージーこんにちは。最近アニメサザエさんの花沢さんの役の声優さんが交代するという話題がネットニュースにもなりましたが、私は一瞬もしかして富田鈴香さんになると期待してしまったのですが、結局スージーではなく、とても残念に思ってしまいました。ひらがなけやき時代のパリピだった頃のスージーは比較的よくやってくださった花沢さんのモノマネですが、最近すっかり美人のミュージカル女優になられ、めっきりされなくなったので、とても寂しいです。ぜひ久しぶりに花沢さんのモノマネを聞きたいです。お願いいたします。いきますか。よし。
磯野くん！
おぉ、ほほ。何点ですか？結構上出来ですか？実はこれ喉にめちゃめちゃ負担かかるモノマネなんですよ。だから1年に1回しかできないです、私。今日だけですよ。もう1年に1回を今日皆さん今聞きました。もうこれ本当大好きで、ひらがなけやきの頃とかは毎日のようにファンの皆さんの前でやってたんですけど、喉を壊しましてのね。だからやっぱ喉大事なんですよ。だからプロポリスとマヌカハニー皆さんも撮ってください。喉大切にしましょう。はい、喉に負担をかけないモノマネを開発していきましょう、これからも。はい、ということでオーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回はこれで終了となります。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。オーディ。